特集、閉ざされた扉の向こうに、引きこもりを知り、つながる社会へ。引きこもりと聞いて、あなたはどのような状況を思い浮かべますか？自分がそうなったとき、周りの人がそうなったとき、どんな支えが必要でしょうか？引きこもりは特別な誰かの話ではなく、ある日、あなた自身や身近な人に起こることかもしれません。元当事者や家族の声を通して自分ごととして考えてみませんか？引きこもりってどんな状態？学校や仕事に行かず、家族以外の人との交流をほとんどせずに自宅にとどまり続けている状態を指します。自室にこもり、家族ともほとんど交流しない。家族と交流するが家から出ない。趣味や用事で外出する。近所のコンビニには出かけるなど、人によって状態は様々です。引きこもりって他人事？引きこもりと聞くと、つい自分には関係のない話だと思いがちではないでしょうか。しかし、国の調査によると、全国に15歳から64歳までで約146万人いるとされ、50人に1人が引きこもりの状態です。つまり、誰にでも起こり得ることで、みんなで考えるべき問題なのです。後藤さん、亀井、30代男性の場合、10年間の引きこもりから社会復帰へ。高校卒業後、専門学校への進学を希望していましたが、家庭の事情でかなわず、就職することになりました。ですが、仕事が始まると、働く環境の過酷さや、楽しそうに大学生活を送る友人の姿に、自分の気持ちがついていけませんでした。そして、日々の違和感や疲労が積み重なり、19歳のある日、仕事を辞めて実家に戻り、引きこもるようになりました。友人との接点は徐々になくなり、家族以外とは会わない日が続きました。このままではいけないと思いながらも、行動に移すことができず、毎日消えたいと思っていました。そんな中、ある出会いによって、私は引きこもりをやめることができました。29歳のことでした。私の様子を気にかけてくれていた兄の引き合わせにより、生活応援センターの支援員さんと会うことになりました。最初は不安で、あまり気乗りしていませんでしたが、親身に寄り添ってくれる支援員さんが、1年以上かけて話す機会を作ってくれたことで、少しずつ自分の思いを伝えられるようになりました。その後、ボランティアやいろりに参加することで自信がつき、少しずつ社会とのつながりもできました。いろりとは、生きづらさを抱える人が集い、内職的作業もできる宝塚市内の当事者グループ。そこでの仲間と一緒にご飯を食べることもありました。これらの経験をきっかけに、企業に就職し、今に至ります。振り返ると、いきなり就職するのではなく、アルバイトや軽作業など段階を踏んだことがとても良かったと感じています。自身の経験から言えることは、支援を受けることで少しずつ外に出るきっかけが生まれるということです。少しでも悩みや不安があれば、早めに相談窓口を頼ることが大切だと思います。山口さん、亀井、50代女性の場合、学校に行けなくなった息子。もともと息子は優しい子で、親子喧嘩もほとんどなく、よく冗談を言い合うほど家族仲は良好でした。高校入学後は体育会系の部活に入部し、指名されて学級委員も務めることに。しかし、1ヶ月経った頃から頭痛や腹痛を訴え、徐々に登校できなくなりました。病院で検査も受けましたが、原因が分からず、2年生になる頃にはほとんど学校に通えなくなり、3年生になると、ドアノブを何度もガチャガチャするなどの異常行動が見られるように。 思い切って精神科を受診したところ、強迫性障害と診断されました。息子から詳細は聞けませんでしたが、人間関係や過労が原因だったと思います。無理に学校に通わせようと、無意識のうちに息子を追い詰めていたのだと痛感しました。もっと早く息子に会った病院に連れて行けば、と今でも後悔しています。高校在学中、先生の紹介で宝塚市が実施する教育相談に週1回親子で通いました。その後、生活応援センターにつなげてもらい、支援員さんと出会うことに。息子は最初、絶対会わないと拒んでいましたが、ある日、一度会ってみると言ってくれました。実際に会うと、どんどん心を開き、自分から支援員さんとのやりとりを楽しげに話すように。2年ほどの面談を経て、いろりなどの活動にも参加できるようになりました。息子の態度に、最初は正直イライラしてしまうこともありました。一度怒りのあまりペットボトルを投げつけてしまったこともあります。でも支援員さんから無理に変えなくていいと言われ肩の荷が下り、本心は横に置き、まず同調するという接し方に変えることができました。それを続けるうちに徐々に家庭内の緊張も和らいでいきました。同じように悩んでいるご家族がいれば、早めに専門家や支援機関に相談してほしいです。相談することで少しずつ道が開けると思います。お問い合わせは生活支援課、電話 77-0651 まで。外に出るきっかけを作りたい。不安や困りごとを相談したい。お困りのあなたへ。安心できる場所があります。その一例をご紹介。こもりん広場。引きこもりの当事者や家族が気軽に集える居場所を宝塚市内3カ所で毎週開催しています。場所、時間など詳しくはフレミラ宝塚こもりん広場担当。電話 85-3861 へ。支援員の声。少しでも元気になって帰ってほしい。誰かと話したいけど勇気が出ない。そんな気持ちに寄り添う居場所があります。参加者同士でおしゃべりしたり、カードゲームを楽しんだりと、自然に交流が生まれる和やかな空間で、無料で利用できます。こうあるべきといった決まりはなく、それぞれのペースで自由に過ごせます。利用者からは、支援員が自然体で接してくれるので安心できる。利用者同士で共感し合い楽になった。といった声が寄せられています。なお、事前予約は不要ですが、不安な場合は電話やメールでお問い合わせください。皆さんのお越しをお待ちしています。生活応援センター。お話を伺い、どのような支援が必要か、専門の支援員が一緒に考えます。相談方法、窓口、電話、メール、訪問。相談日時、平日9時から17時30分。市役所本庁舎1階。電話 77-1822 まで。支援員の声、あなたのペースに寄り添った支援を。引きこもりは本人や家族だけで解決することは難しく、親子だからこそ言えないこともあります。そんな時、第三者が入ることで、すっと風が通り、状況が楽になることがあります。相談は本人でも家族からでも大丈夫です。相談というより話を聞いてほしいくらいの気持ちで構いません。支援の形は決まっておらず、その方に合わせて一緒に考えていきます。お話が苦手な方はメールからでも大丈夫です。お会いする場合は場所も相談者のご希望に沿いますので、まずは気軽にご連絡ください。その他、学校や就労に関する相談も受け付けています。 詳しくは生活支援課電話77-0651まで。